オーガネスミノリの味噌汁にはなりません。はい、どうも、1ヶ月ぶりです。オーガネスミノリです。よろしくお願いします。なんとこのラジオもついに第10回となりまして、おめでたいですね。いつも皆様に支えられております。今後ともよろしくお願いしますということでですね、挨拶も早々に、今日ね、実は収録に来る前にちょっと歯医者に行ってきたんです。で、ラジオでは多分話してないと思うんですけど、実は去年ぐらいから親知らずをいい加減抜きなさいって歯医者さんに怒られてて、で、僕親知らずは4本あって1個だけ抜いてたんですけど、あと3本残ってたんですよ。で、3本残ってて上と下が両方生えてる方、左側が両方生えてる方で、そっちの歯をね、この間5月に抜いてきたんですけど、で、その抜いた後の手前の歯ですね、だから臼歯、奥歯の親知らずの1個手前の歯ですよ。そこの歯のところにね、後ろの親知らずとぶつかってたところに虫歯ができちゃってて、で、それを治療してきたんですけど、だからね、今日ちょっと今本当にさっき麻酔を打って麻酔が今まだ切れてない感じなんで、口がちょっと喋りにくいんですけど、声が聞きにくかったら申し訳ございません。はい、まあね、親知らずって結構その年を取ってからだとくっついちゃってて、結構抜くときに大変だったりするんですけど、やっぱね、歯医者の先生すごいなって思うのは、大きい病院とかで抜いたんですけど、こうポンポンって抜けるからね、やっぱすごいですよね、プロの方ってね。うん、僕は結構引っ越しして今住んでる家の近くの歯医者さんにもうお世話になってて、そこの先生に一番最初に歯医者さんに行った時に、口の中すごく匂ってますよっていうすごい辛辣なことを言われて、その辛辣なことを言われたのがむしろなんか正直でいいなと思って、なんかそういうのはありません？そのなんかいきなり最初からこう厳しいことズバッと言われる方がむしろ気持ちよくて、あ、ちょっとこの先生信頼できるなと思って、歯医者さんにそれからずっとその先生の元に通ってるっていう感じですね。まあ家の近くにあるとね、仕事終わった後とかも行きやすいし、うん、すごくいいかなと思います。皆さん歯医者行ってますか？うん、クリーニングとかね、定期的にしないといけないってよく言われますから、僕も歯医者さん怒られていつも嫌なんですけど、頑張っていこうかなと思っております。はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。第10回よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
オーガネスミノリの味噌汁にはなりません。第10回お送りしております。今日実はちょっとね、おめでたいことがあって、僕結構ツイッターでね、いつも告知をしてるんですけど、メールが来たんですよ。なので今日はちょっとワクワクしながらメールを紹介しようかなと思って、今日のコーナーのコーナーはその来たメールを紹介しようかなと思ってますということでですね、今日のコーナーのコーナーなんですけど、今日のコーナーのコーナー、毎月新しい企画を立ち上げてとりあえず遊んでみるっていうコーナーなんですが、第10回までの中でもう8個かな、ゲスト回とかもあって8個今ストックがある状態なんですけど、今日のコーナーはこちらでございます。開け黒歴史の扉。はい、まあ、あるあるですね、黒歴史って。僕結構ラジオの黒歴史もの好きなんですけど、今日はその もらったんですよ、メールを。なので、ちょっと紹介していこうと思います。本当にありがとうございます。恐縮でございます。はい。では読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ダンボールみかんさん。大金さん、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。毎月新しいコーナーを立ち上げていて何に応募しようか迷いましたが、今回は、開け、黒歴史の扉のコーナーを応募いたします。ありがとうございます。私は、子供の頃からとにかく何かのシチュエーションに浸るのが好きでした。そうなんですね。特に雨の日は雰囲気に浸るのが最高で、雨の中を歩いていると自分が主人公になった気持ちになれました。ある日、学校の帰りに傘を差しながら歩いていたのですが、周囲に全くに人気がなかったので、自分がミュージカルの一員になったような気持ちになりました。傘を振り回しながら歩いてみたり、傘をささずに上を向きながら歩いてみたり、両腕を抱えながら凍える仕草をしてみたりしながらとぼとぼと歩いていました。そして気づかないうちに後ろに人が来ていたようで声をかけられました。大人の女性で、どうやら私が傘を忘れて凍えながら帰宅している児童に見えたらしく、彼女の車に乗せられ自宅まで送られてしまいました。母にも近所の人にもバレて笑われ、しばらく顔を上げて外を歩けませんでした。どうか私の黒歴史を浄化してください。いつも配信ありがとうございます。応援してます。それではダンボールミカさん、ありがとうございます。これね、黒歴史っていうことで紹介をもらったんですけど、まずありがとうございます。これね、大金今もやるんですよ。今もやるなんて言ったらあれなんですけど、結構その音楽を聴きながら書いたりすることってないですか？どうですかね、皆さん。その音楽を聴きながら帰ってて、で、その気分が盛り上がって結構歌っちゃったりするんですよ、大金は。ね。みんなあるでしょ、そういうの。ないかな。で、その歌っているときに、そのなんか人に見られたりして恥ずかしいみたいなのは、まあ日常的に実は僕はまだあるんで、ダンボールミカさん、黒歴史って恥ずかしいと思うんですけど、そんなに恥ずかしがる必要はないです。大金が仲間ですって言って気休めにしかならないんですけど。でね、これめっちゃいいなと思ったのが、傘を振り回しながら歩いてみたり、傘をさずに上を向きながら歩いてみたり、両腕を抱えながら凍える仕草をしてみたりしながらトポトポと歩いていましたっていうところなんですけど、これって、なんか、音楽とかさ、その自分のイメージしてる、まあ、妄想に、すごいこう、浸ってる感じですよね。こういうのって。結構なんか、僕もこういう経験があって、僕は、ポルノグラフィティさんがすごい大好きで、中学校の頃からよく聞いてたんですけど、それのね、そのやっぱ、情景が浮かびやすいものとかっていうのは、まあ自分の好きの気持ちもあって、結構そのサビになったら、急に走り出すとか、あとなんかその、ふと、なんだろうな、何かに気がついたように立ち止まって横見るみたいなのを、やってるっていう、その遊び、僕は一人 PV ごっこって呼んでるんですけど、この一人 PV ごっこだなと思って、このメールをね、見てました。結構ね、僕のおすすめは、その、ポルノグラフィティさんの有名な曲で、愛が呼ぶ吠えっていう曲があるんですけど、でもね、バラード系の曲がね、個人的には、この一人 PV ごっこやるのにはおすすめで、結構テンポがいい、なんだろうな、曲だと、なかなかね、その自分のイメージしてる、その映像、俳優、自分が役になってるそのキャラクターの映像の中で動こうとした時にテンポが追いついていかなかったりとかして、意外とね難しかったりするんですよ。俺ね、結構一人遊びおすすめなんで、やってみてください。元気出ますよ。でね、まあそうだ、まず浄化したいと思います。ダンボールみかんさん、あなたの、この黒歴史、味方がいますよ。あなたと一緒に、この遊び、あなたと一緒に？それもおかしいな。味方がいるんでね、ぜひ、恥ずかしがらずにね、今後も自分気晴らしだと思ってやってみてください。浄化！はい、浄化されました。もうこれで、バッチリです。はい。受け入れていきましょう。 あ、でね、そう、ポルノグラフィティの話したんですけど、僕ポルノグラフィティの曲ですごい好きな曲があって、あのドリーマーっていう曲があるんですよ。でそのドリーマーっていう曲は男の子、若い男の子が、そのね、モテない若い男の子が自分の好きだった女の子に告白できなくて、でその告白できなかった思いを歌ってる曲なんですけど、でもその子は妄想の中で自分の好きだった女の子が、他の誰かに取られてしまうとか、他の誰かと、キスしてしまうみたいなのを妄想して、自分がそれで苦しんでしまう。でその苦しんでしまうのも、でもなんかちょっと自分のなんていうか、その女の子に対する、気持ちみたいなので、それがまあある種のなんか自分を盛り立てる行為だったりするみたいなのが、すごくいい曲だなと思ってるんですけど、これがね好きな理由は、僕が中学校の頃に好きだったあの T さんっていう女の子がいて、すごい身長のちっちゃい150センチぐらいのちっちゃい子で、で僕も当時は身長そんなに高くなかったんで、自分もあんまりその子と身長が変わり、160何センチとかそのぐらいだったのかな、中学3年生の時なんですけど、その子に、告白をして、で告白をしてじゃないや、告白できなくて、で自分の仲良かったポルノグラフィティの一緒のファン友達だった女の子に、いや、あの子のこと好きで告白できないんだよっていう話をした時に、お前はこのドリーマーみたいだねって言って教えてもらったのが、このドリーマーっていう曲なんです。カタカナでドリーマーっていうあの曲名なんですけど、すごくね、もうこれを聞くと僕当時のことを思い出してもう泣いちゃうんですけど、そのぐらい好きな曲なんで、もし機会があったらぜひ聴いてみていただければなというふうに思います。なんかやっぱ俳優をねやってると、すごくそういう身の回りのこととかをこう受け取って、こう自分がダメージを受けるみたいなのが、なんかすごい自分の中でも快楽になってきちゃったりして、それが楽しかったりするんで、なんかね特殊な遊びをしてるなと思うんですけど、まあ、さっきの一人 BV ごっことかぜひやってみてもらいたいななんていうふうに思います。あ、今思い出した、昔雪の中をね、自転車を押して歩いていたことがあったんですけど、その時に別にただのその何だったかな、多分学校がかなかったんだよな、ただの帰り道だったんですけど、そのね雪の中、しんしんと降るその雪の中をね歩いて、自転車を押しているっていうだけですごい悲しい気持ちになっちゃって、それでなんかその情景がすごく覚えていたりするんですけど、まあなんかそういうのって結構ありますよね。皆さんどうですか、当時のね。はい、まあそんなこんなで、黒歴史、ひらけ黒歴史の扉のコーナーをやってきたんですけど、初めてメールをいただけてすごい嬉しかったです。ダンボールみかんさん、ありがとうございます。また懲りずに連絡メールをいただけたらと思います。うまく返せてたでしょうか。ちょっとドキドキしながら今メールを読んでたんですけど、嬉しいです、ありがとうございます。はい、まあそんな感じでね、今日は、自分の黒歴史から思い出される情景みたいなところを話をしてみました。なんか気持ちよくなっちゃったな。はい、じゃあもうね、コーナーも終わっていきたいと思います。ありがとうございました。今日のコーナーのコーナーでした。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。ちょっと今ね、CM 中に思ってたんですけど、ちょっとね、暗い曲をね、選曲しすぎて、自分の気持ちがすごい暗くなっちゃったなと思って、気をつけなきゃなっていうふうに思いました。すいません、なんか暗い気持ちになってたら申し訳ないです。はい、エンディングなんですけど、まあちょっとね、今日もね、アメリカンジョーク後でやっていこうと思うんですけど、なんかね、最近、そういえば僕、前回舞台に出てから、もう、 前回10月に出たのかな、もうしばらく舞台やってないなと思って、なんかこのラジオで毎月俳優でのとかなんて言うながら名乗ってるんですけど、もうなんか半年以上舞台に出てないと俳優なのかどうなのかもう自分でもうだんだんよく分かんなくなってくるななんて、思っていたりする、今日この頃でございます。結構ね、次の舞台いつなのなんていうのもね、久しぶりに会うと、声かけてもらったりするんですけど、はい、まあ今準備中といったところでございます。ということでアメリカンジョークのコーナーやっていきたいと思います。今日のアメリカンジョーク、オーマイゴッド。心臓発作で病院に運ばれた女は、意識を失っている間に不思議な夢を見た。何もない真っ白な空間に立っていたら、目の前に突然神様が現れたのだ。女はショックで泣きながら聞いた。私の命はもう終わりなの？神は微笑んで言った。君はまだ38年と28日生きる。目を覚ました女性は、残りの人生を楽しむため悔いがないようにしようと決心した。美容整形で鼻と目を変え、リハビリを兼ねたダイエットと心臓のための食事療法、これで30キロ痩せた。ヘアスタイルも一新し、わずか3ヶ月で見違えた。ある日、日課のジョギングをしていると、後ろから来た車にはねられて、女はあっけなく亡くなってしまった。神と再会した女は泣き叫び、怒りをぶつけた。あと30年以上生きるって言ったやん。どうして助けてくれなかったんだよ。神は困った様子で言った。誰だかわからなかった。ごめん。